シンボルロードから細い路地を入ると、木曜の夕方だけひっそりオープンする小さなバーがあります。店内にはカウンター席のみ。30年も続くこの店には、毎週仕事にもそして栃木にも熱い思いを持った話好きな大人たちが集まってきます。私にとってここは癒しと学びの特別な空間。今日はどんな人に出会えるでしょうか。それではドアを開けてみましょう。こんにちは。
いらっしゃいませ。あ、渡辺さん。
どうも。今週も来てしまいました。
いつもありがとうございます。ご注文は？
じゃあいつもので。
かしこまりました。栃木県経済同友会プレゼンツ、サーズデートーキングバー。この番組は栃木県経済同友会の提供でお送りします。
こんにちは。
いらっしゃいませ。あ、長谷部さん、お久しぶりですね。
お久しぶりです。
ご注文は？
じゃあいつものお願いします。
はい、かしこまりました。渡辺さん、
はい、
こちらのお客様お会いするの確か初めてですよね。
そうですね。
こちらは長谷部千佳彦さんです。 NTT 東日本栃木支店の支店長さんなんですよ。
そうですか。渡辺です、よろしくお願いします。
長谷部です、よろしくお願いします。
NTT 東日本、大きそうな会社のイメージがあるんですが、西日本があるじゃないですか、
はい、
東日本ってどこからどこまでがカバーされてるんですか？
東はですね、はい、それよく聞かれる質問なんですけど、はい、まあ、北は北海道ですね、で西は山梨県が境になってまして、
意外となんか手前なイメージがあります、
ね、そうなんですよね、
そこから西側は西日本の管轄、
はい、静岡なんかは、はい、西日本の管轄になりますね。
そうなんですね、はい、知りませんでした、イメージなんですけど、やっぱり電話回線とインターネット回線が NTT 東日本さんの、まあ、お任せしたいところだなってイメージがあるんですけど、それ以外にもお仕事はきっとあるんでしょうね、は
い、いや、そうなんですよね。やっぱり電話もインターネット回線もライフラインということで、はい、しっかり我々が提供して守っていかなきゃいけないもので、もちろんしっかりやっていくんですけれども、最近ですとやっぱりIoT ですね、インターネットオブスイングスですとか AI ですとか、はい、そういったその新しい技術を使って、お客様ですとか地域の課題解決するような、そんなこともですね結構やってるんですよ。
例えばどんなものがあるんですか？
栃木でやってる話としてはですね、那須の方の牛舎、牛ですね、
酪農家さん
ですね、はいはいはい、牛の牛舎でですね、それこそその出産、牛の出産の時にですね、こう夜なべしてずっと付き添ってみたいなことを今までずっとやってこられてるんですけれども、そこにカメラとですね、それこそセンサーをつけてですね、何かあった時に外からそれを見てですね、牛の出産に例えば遅れないようにとかですね、あるいはその見守ってた方の仕事を楽にしたりですね、そんな実験をしたりもしてますね。
面白いですね、新しい道具の提案ですね、
そうなんですよね。
NTT 東日本、まあ、大きい会社ですから、長谷部さんも転勤とかは多いんですか？
そうですね、普通 NTT の社員転勤結構多いんですけど、
はい、北海道から山梨までっておっしゃってましたし、
それこそ東京と地方行ったり来たりみたいなのが普通のパターンなんですけど、私自身はほとんど東京で今まで仕事をしてきてですね、もう栃木来るのがある意味ほぼ初の地方勤務。
あら、
そうだったんですか。いう感じなんですよね。
ようこそ栃木へ。
ねえ、ようこそ。
よろしくお願いします。
お願いします。
1年目ですか？
はい、今来てですか？はい、4ヶ月ですね。
4ヶ月。
まだほやほや
です。ほやほや。はい。
で、単身赴任で、
そうです。
初めての単身赴任とおっしゃってましたよね。
もう初めての夢の単身赴任。
夢の、
はい。まあ、娘がまだちっちゃいんですよね、小学校の4年生なんですけど、なんでそこだけはですね、やっぱりちょっと寂しいなと。まあ、単身赴任をちょうど楽しみ始めた感じですね。
どこか栃木県内観光に出かけたりされました？
一番なんとなく記憶に残ってるのはちょうどですね、家族を呼んで日光方面に、あのドライブに行ったんですよね。で奥日光 の湯滝に行って、
はい、湯の湖から、ね、湯滝ありますね。
あの全く、まあ、そもそも日光自体があの小学校の修学旅行以来の訪問だったんで、あの東照宮なんかももちろん楽しみましたけど、あの奥にある滝がまたこれはいいなと、
いろは坂を登っていってね、大自然ですからね、
はい、
娘さんも喜んでくれましたかね、
それこそあの川の水辺で、はい、ジャブジャブ遊んだりですねあのそんなことをしててとても楽しかったですね、
うん、夏の思い出がそこでね一つできたんでしょうね、
はい、記憶に残ってくれればいいんですけどね、うん、
さて栃木暮らしがまだね1年目で半年も経ってないという長谷部さんですが、食べ物とかはどうですか？栃木の食べ物気に入ってもらえてますか？
いや美味しいですね。一番最初に栃木に来た時にですね、あの支店長の引き継ぎっていうのがやっぱ前任の方と私の引き継ぎがあって、うん、支店長室でやったんですけど、はい、あの焼きそばをですね、宇都宮の焼きそばって有名なんですよね、
う
ん、
そうですね、
あのあ
テイクアウトで
買ってきてくれてですね
ビニール袋スタイルですね、
はいはいはい、なんでこのビニール袋に入ってんのはって思ったんですけど、うん、焼きそばが入っててですね、でそこにそれこそあの卵とかも一緒に入って、
う
ん
う
ん、
そうです、目玉焼きがね、
目玉焼きが入って、はい、であの別にソースがついてて、はい、それをかけて食べる、うんうん、なんかそっちに気が入っちゃって、もう引き継ぎがちゃんとできないみたいな感じでした。それは冗談ですけど、うん、ですね、
確かに知らない人がいるとちょっとびっくりするワンシーンですね。
初めての体験でしたね、
うん、意外と食べてみると、あ、美味しい、
うまいんですよね、
後を引くというか、そうですか、はい、あのご出身が神奈川県なんですよね、は
い、そうですね、
で東京勤めも長くて、栃木1年目ですが、どうですか栃木でもうちょっとこうだったらいいのになってざっくばらんに感じることってありますか？
そうですね、やっぱり今回その栃木に初めて栃木で暮らしてみて、あのいろんなところ回ってですね、やっぱり素晴らしいいいところがたくさんありますよね、あの例えば日本酒、
はい、
日本酒、栃木の日本酒ってあの東京にいた時は全く意識してなかったですけど、34ぐらい蔵があるのかな、
そうですね、
で銘柄もすごい量じゃないですか、はい、で一個一個個性があって美味しくてですね、やっぱこういうものをもっとどんどんですね、あの全国に PR をですねしていく方がいいんじゃないかなと、知ってもらえれば多分ですね、あのみんな好きになると思うんですよね。
もしかしたらじゃあ東京で居酒屋入って今日は日本酒行こうかってなった時にどうしてもネームバリューとかで新潟とか東北の酒にあの負けがちというか、まあ知られてないことがちょっともったいない
と思いますね。
確かにそうですね、我々の分は残しておいてほしいですけどね、
やっぱりいろいろね生産量の話とかあるんでしょうけど、やっぱり PR すればですね、あのどんどん好きな人が増えると思いますね。あのそういうのに役に立てればなと思います。じゃあ私はこの辺で。
ありがとうございました。またお待ちしています。
長谷部さん、楽しい時間をありがとうございました。どうぞ気をつけて。
はい、ごちそうさまでした。
また飲みましょうね。
はい。
栃木県経済同友会プレゼンツ、サーズデートーキングバー。この番組は栃木県経済同友会の提供でお送りしました。